それでは始めますね。コリント人への手紙第2の5章です。ここでのテーマは新しく作られたもの、新しく作られたものですね。私たちがよく知っている有名な聖句がここにあります。17節ですけれども、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。私たちが新しく作られたものとしてどのように生きていくのかということについて5章には書いてあります。まず一節をご覧ください。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。このように地上の肉体を地上の幕屋あるいはテント、そして復活の体を神様の建物、永遠の家というふうに例えています。まず、先週のですね4章の学びを思い出していただきたいんですけれども、そこでは外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますということを学びました。パウロは様々な肉体の苦しみを負っていたんですね。精神的にも病んでいましたけれども、そのような肉体の弱さの中にあって神様の力が働いているのを彼は自分で経験したんです。私たちもそれを経験します。弱っている時に、ああもうこれはダメだというような時に、神様が不思議に周りでご自分の働きを、成してくださるということなんですね。まあ、私もそれをちょっと経験今回したんですけれども、インターネットである牧師のですね、このエッセイをですねちょっと訳してですねパッと載っけたんですね。そしたらそれを見たですねある兄弟がですねボロボロ涙を流してですね、もう今までキリストの愛はこんな知らなかったとかですね、本当にもう喜んでですね、これ今度は礼拝の時にこれ分かち合ってもいいですかとか言ってですね、いいですよって言ってですね、で私はただ訳してですねとことここって入れただけだったんですけれども、まあ、そのような働きをですねこう見ることができたんですね。このように、自分は本当弱い、自分は本当にこんなんでいいのかっていうふうな、こう肉体の弱さを担っているんですけれども、外なる人は衰えているんですけれど、内なる人は日々新たにされていますよということをですね パウルは話したんです。で最後にですね、目に見えるものではなく目に見えないものに心を止め、目を止めます。目に見えるものは一時的であり、目に見えないものはいつまでも続くのですと言ってこの5章に入っていくんですけれども、目に見えないものとしてこの天における永遠の家、そして目に見えるものとしてこの地上の幕屋について話しているわけです。でこの例えというのがとても面白いです。私たちはコリント人への手紙第1の15章において地上の体について、また復活の体について学びました。復活の体というのは決して死ぬことはない、朽ちることはない、そして、栄光に富んでいて天国で住むに、ふさわしい、その環境の中で住むにふさわしい体であるということを学んでいったんですね。それで、地上の体というのは、朽ちるもの、死んでってしまうもの、そして罪を宿しているものという違いがありました。それをテントと建物に、例えているわけです。まあ、テントは、遊牧民族でない限り一時的に住むものであるわけですね。ですから例えば山にキャンプに行った時に、私たちはそれがあるということはとっても便利であります。けれどもですね、それを2週間3週間と言わず2ヶ月3ヶ月そこで住まなければいけないと言ったらどうなるでしょうか。とても不便な生活を強いられていくことになります。そして、激しく雨風が吹いてきたら壊れてしまってですね、水浸しになってしまうかもしれません。でこの不便な生活と肉体の生活をパウロは今、比べているというか、それ同じようなものだというふうに言っているわけなんですね。私たちもそのような不便な生活を強いられていますよと。けれども建てられた家のことを今彼は話しています。電気、ガス、水道があり、食べること、寝ること、すべてにおいて快適です、ほっとします。それが 復活の体であり、私たちが神様からいただく体なんだっていうふうに言ってるわけなんです。イエス様が弟子たちにこう言われました。私の父の家は住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。このようにイエス様がおっしゃいましたけれども、これをですね、ああ天国には家があるのかなっていうふうに私たちは思ってしまいます。確かにそうなのかもしれません。けれどもですね、このパウロの言葉を読むと、おそらくはイエス様がおっしゃっていたのは、新しい体、復活の体であろうと考えられるわけですね。そしてパウロはこう言います。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。うめいているんだって言ってるんです。クリスチャンの生活はうめいている生活なんです。どうしてもこの肉体の体の生活に満足できない生活なんです。私たちが霊において新たに生まれたために、この、罪が内住している体に対してうめくわけなんですね。対してっていうか、絡んでうめいているわけなんです。私たちの本質は霊ですね。今清正が話してますけれども、足を切っても手を切っても清正です。じゃあ脳みその中に清正がいるか、どこに清正がいるか分かりません。それは霊が清正ながらなんです。本質は霊なんですね。でその霊によってこの体を持っていて、その体が私の霊を表現してくれているわけなんです。そこでアダムが罪を犯した時に、神様と霊が離れてしまったために、霊が死んだものとなって、そしては人間は生きているわけです。けれども御霊において、御霊によってこの霊が命を持ち、神様のものとなっていたわけです。ですから私たちの霊は神様を喜ぶわけなんです。けれども問題は、この地上の体はまだアダムから受け継いでいるものなわけなんですね。ちょうどですね、私たちは不格好な着物を着せられているようなものです。100メートルの選手だとします。その時にですね、アメリカンフットボールの、なんて言えばいいんですか、ユニフォームって言えばいいんですか、身につけてるウェアを着ながらですね、100メートルを走っていかなければいけないような不便さを感じるわけなんです。それを、このパウロはここに言ってるわけですね。うめいていますよっていうふうに表現しています。それを着たなら、私たちは裸の状態になることはないのです。ここにおいて私たちは体がない霊の状態でどこかにいるということはないということがわかるんですね。まあ、私も神学の学びをしましたけども、神学書にですね、インターメディエイトステイトなんて書いてありましたが、中間状態とかっていうのが書いてありました。けれどもそういう状態についてですね、聖書は私は書いていないと思うんですね。私たちがこの肉体において、肉体が命をなくしてしまう、つまり死んでしまった瞬間に、私たちは復活してイエス様の前に現れることができます。あまりうなずいて聞かないでくださいというのはですね、こういう疑問を持つはずなんです。テサロニケ人への手紙第1の4章にですね、こう書いてありますね、キリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。イエス様が再び来られるときに、イエス様が教会のために来られるときに、つまり敬虚のときに死者が復活するんだ、キリストにある死者が復活するんだ。でもまだ来てないでしょって、将来の話じゃないですか。じゃあ今まで死んだ人っていうのは、あれおかしいじゃないですか、もう死んでいますよと、もう死んでいるのに敬虚が起こったって言うんですかという話になっていくわけです。わかりますか。 時間のギャップがあるじゃないですかっていうことなんです。そこで考えなければいけないのは、神様は永遠の方だっていうことなんです。時間という制約を持っていない、時間という領域、時間空間から離れたところに、超えたところにおられる方なんです。つまりどういうことかって言いますと、神様にとって過去も現在も未来も全部一つなんです。一点にあるわけです。もっとややこしい話しましょう。神様にとってアダムが今罪を犯してるんです。そしてアダムよどこにいるのかっていうふうにおっしゃってるんです。で、神様にとって今天のエルサレムが天からやってきてですね、そして神の幕屋があるんです。新しい天と新しい地が今創造されてるんです。これが同時に起こっているような状態がこの神様の視点なんですね。この神様の領域の中に死んだ時に入ります。私たちは常に過去と現在と未来という中にいますから、この世界というのは理解できないんですけれども、つまり今日私が交通事故に遭って死んだとします。でイエス様信じてますから、天国に行くと私は信じていますけれども、その時にですね、私はイエス様の刑期を見ることになるわけなんです。イエス様が再び来られるのを見ることになるんですわかりますか。でも地上にいる人たちはまだイエス様が来られるのはわからないわけなんですね。だけれども刑期になっているんです。これが今、このパウロが、書いてある、あのパウロが、言わんとしていることだと私は思います。私は思います。裸の状態になることはないのです。だから霊がですね、ふわふわふわって浮いてるような状態はないですよ。ちゃんと体を着てますよっていうふうにパウロは言ってるんですね。そして次です。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。幕屋の中でうめいているのは幕屋を脱ぎたいからではないとパウロは明言しています。天の住まいをがあまりにも素晴らしいから、それを着たいと願っているからうめいているんだって言ってるんです。これ微妙に違いますね。私たちはこの生活に飽き飽きしたから天国に行きたいとよく願います。もういい、ここまでいい、もうやだ、もうやだ、これはやだ、この生活いや、もうって言ってですね、で天国に行きたいという言葉を使います。それとですね、あんまりにも天国は素晴らしいから、いつか来ないかな、来ないかな、来ないかなと思って待ち望んでいるというのは違いますね。例えばですね、毎日カップヌードルしか食べていない生活をします。またカップヌードルかよ、なんだよこのシーフードと、チキンがこれしかない、この種類しかねえよ、もうやだよ、もうごめんというのと、まもなくフランス料理が用意されますというのとですね、フランス料理食いてっつってですね、カップヌードル食べてるのと違いがありますよね。わかりますか。フランス料理を見ているからこそうめいきるんだですね。天からの住まいを欲しいからこそうめいてるんだ。どうですか、そうなってますか皆さん。私はそうなってない時よくあります。あーもういいよ、早く天国行きてよ、もう疲れちゃったよって言ってですね、思いますね。仕事を行ってですね、また月曜日かな、ダメだって言ってですね、あります。今ちょっと仕事しないからなんですけども、私は毎週思ってましたね、また月曜日かよって言ってですね、そういう風にですね思いますけれども、そういうんではなくてですね、この天からの住まいを送るんだ、あ、イエス様来られる、イエス様来られるって言ってですね、神の国が近いんだ って言ってですね、毎日を思っているということがここで言っていることなんですね。そして次ご覧ください。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はこの保証として御霊をくださいました。今話したこと、今私が話したことがありますけれども、太鼓判を神様が教えてく押してくださってるって言うんです。それが聖霊ご自身なんだよとおっしゃってるんですね。エペソ書にもこう書いてあるんですね。聖霊は私たちが御国に受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。このように私たちは贖われる存在なんです。神様の国を相続するものとして神様のものとなって神様に買い取られたものなんです。けれども物理的に目で見える形で神様の国を私たちはまだ見ていませんね。けれどもその国を引き継ぎますよと、受け継ぎますよという保証を与えるために聖霊を神様が与えてくださったんです。これを別の言い方をすると頭金なんです。頭金です。車を買うとき、家を買うとき、ローンを立てますけれども、その時に一番最初に今まあ頭金ゼロという言葉がありますけれども、頭金が必要になるわけです。例えば車のショ、車を売っているところ、なんていうんですか、
ショールーム
ですか、行ってですね、あ、この車を買いたいと、でとっても売れている車です、そしてですね、ちょっとお金がちょっとないので、あと1週間後に用意しますからって言ってですね、こうディーラーの人に話します。けれどもディーラーの人にとってはですね、すごい売れるから早く買ってくれる人に売りたいわけですよね。本当に買ってくれるんですかと。いやーですね、買いますよと言ってですね、そして分かりました、じゃあ買うんですねって言って、で取っときますからって言ってですね、1週間待っても来ない、2週間待っても来ない、3週間待っても来ない、ではいけないわけですね。ですからディーラーとしては、じゃあ頭金くださいよと、あなたがもし買わなくてもこれをもらうことができるでしょうって言ってですね、やるわけですね。で買う人にとっては頭金を出すことによって、私は絶対に買いますよということを表すわけです。神様も同じです。私たちが聖霊、私たち聖霊様が与えられていてですね、それによってイエス様の現実を知ることができ、喜びと愛と平和に満たされますですね。これはですね、私は絶対にあなたを引き取るよ、あなたを買い取って、そしてあなたのものにするよというふうにですね、おっしゃってくださる、つまり新しい体を与えるよとおっしゃってくださっている証拠なんですね。今この生活でとっても喜んで、うわイエス様素晴らしいと言ってたらですね、まだまだそれは少ないんですよ、頭金にしか過ぎないんですよと、ね、天国に全部、例えばですね、1000万のものを買ったとしてですね、まあ、最初に20万ですね払ったとしたらですね、あと980万円分のですね楽しみが待っているんですよっていうですねことを、ここで神、パウロは話してるんですね。神はその保証として御霊をくださいました。だから見てください、そういうわけで私たちはいつも心強いのですって言ってます。パウロは2章においてはですね、私は心に安らぎがなかったと言いました。そして2章だったかな、3章かな、あ、2章でしたね。2章においては心に安らぎがなかったと言ってました。そして4章においては、私は勇気を失いませんと言いました。そして今5章においては、私は心強いのですと言ってます。わかりますか、パウロがどんどんどんどん引き上げられていてですね、この神様の御霊によるご啓示によってパウロが引き上げられ、心強くされていることを今見ることができます。そしてただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。御霊によって今主は共におられ、私たちのうちに生きておられますけれども、主ご自身は父なる神の右の座におられるわけであり、私たちは今主から離れているわけなんです。 確かに私たちは見ることによってではなく信仰によって歩んでいます。まだ主と離れているんですけれども、私たちは信仰によって御霊によって主が共におられること、私たちのおられることをですね知っているわけなんです。ですからこの同じことをペテロはこう言いました。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、まだ見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからですと言っています。私たちは心言葉に言い尽くすことのできぬ喜びで踊っているんだとペテロが言ってますけれども、まだ見てないんですよイエス様を。なのに踊ってるんです。それは信仰を持っているからなんですね。私たちは信仰を持ってこの世に置いて歩んでいるわけです。そこでパウロはまた言ってます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っていますですね。心強くされています。で、私たちクリスチャンがこのことをですねいつも思っていなければいけません。ちょうど私たちは花嫁のようであります。花婿が来るのを待っているんです。離れているんです。まだユダヤ教、ユダヤ人のですねこの結婚においてはですねこの段階がありますけれども、まだこの花婿が来ることをですね待っている花嫁の状態があるわけなんですね。このような状態です。イエス様あなたが来られることを待っていますって言ってですね慕って待ち焦がれているような状態なんですね。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とすることは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて肉体報いを受けることになるからです。このように天からの住まいを得たいと強くパウロは願っているんですけれども、だから私はどこにいても神様を喜ばせていきたい、神様に、本当によくやった良い忠実なしもべよ、あなたは小さなことに忠実だから大きなものを任せようと言われたい、神様をどんどん喜ばせていきたいというふうに思っていたわけなんですね。で、ここでキリストの裁きの御座とありますけれども、これを間違えないでください。上にイエス様にお会いしてですね、ほらお前こういうことやっただろう、ほらああいうことやったでしょ、何これは言ってですねイエス様が問い詰めるっていう 座ではありません、ありません。これはよくやったな、こういうことやったな、ああいうことやったな、あこういうことやったか、おーって言ったですね、こういう裁きの座です。つまりオリンピックで選手が、この冠をですね、冠ではないですね、メダルですか、をもらうところの座であります。ビーマと言います。ギリシャ語では、ギリシャ語のビーマというのは褒美をもらうところの裁き審判なわけなんですね。だからパウロはよくですねオリンピック選手に例えてるんですね、上からの賞を得るために一心に走っている、義の冠が私を待っているですね、このような状態なんです。これをパウロはいつもやっていたわけですね。だからクリスチャン生活ってすごく能動的です、活動的です。その活動というのはですね物理的に一生懸命今クリスマスが近づいている、クリスマスという言葉出てしまいましたけれども、クリスマスの活動をやって奉仕しましたとかですね、そういう活動とか奉仕ということではないですね。本当に能動的なんです。信仰において能動的なんですね。毎回毎回この押し迫ってくるこの世の動きの中にあって、生活の中にあってですね、私たちは常に信仰を働かせてですねこの神様の中に入っていくという、この信仰をの競争をしていっているわけなんですね。こうして力づけられたパウロはですね、今度はコリントの人たちに語りかけていきます。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとしているのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。主を恐れることを知っているっていうのは、今この、イエス様の裁きの座についてパウロが話していたからです。信じている者にとってはこれは報いの場所でありますけれども、信じていない者にとっては裁きの場所になるわけですね。裁きの場所っていうか、その、この 復活した時にですね、裁かれるために復活していくわけですけれども、だから主の恐れを知っているために、これから話すところは和解のメッセージです。神と仲直りをもう神様の方が用意してくださっているのから、それを受け入れなさいというメッセージをしていきます。そこで説得しているのですとパウロは言ってるんですね。そして、両親にも明らかになることが私たちの望みですというふうに言ってますけれども、次をご覧ください。私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとしているのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさせたいのですと言ってます。パウロは心の中での神様の御霊の働きについて話していて、コリントの人たちもそれを理解することができました。だから両親に対して今説得し、両親に今訴えているのですと今言ったんです。に対してコリントの教会にいた上辺のことで推薦というか、この評価を得ようとしている偽教師たちに対して今こうやって話しているわけなんです。上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさせたいのですね。この偽教師の存在によってですね、コリントの教会が乱れていました。でパウロはその人たちを意識しながら今話していってるわけです。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。パウロたちのことを考えると、この人は見た目にはですよ、狂っているというふうに見ることもできるし、正気だと見ることもできるわけです。はためから見ると狂っているっていうような時もあるし、正気だっていう時も本当に素晴らしい、この論理的にですね、冷静に物事を考えている人だっていうふうに見ることができるわけです。でパウロはそのことをですね、説明してあげています。狂っているとしたら、狂っているならそれは神のためだって言ってるんです。これどういう意味か分かりますか。パウロはエペソで暴動が起こった時にどうでしたか。あ、怒った、やべえって言ったらですね、逃げましたか。逃げませんね。その中に入っていこうとしましたそして、これからですね、この手紙を書いてですね、しばらくしてエルサレムに行ってですね、パウロはそこでユダヤ人たちに、引っ張られて殺されそうになりました。でも無理やりですね、このローマの専任隊長が引っ張ってってですね、彼をそこから出していったわけですけれども、でその人に対してですね、その今自分を殺そうとしていた人たちに対して福音を語ったんです。またルステラにおいてはどうでしたか。小アジアの石打ちに遭いました。死んだかと思われました。でも彼は立ち上がってまたルステラの町に戻ってきました。そしてよし、福音宣教の旅を続けようって言って行ったんです。気が狂ってますね。でも神のためだって言ってるんです。自分をそこまで駆り立てるものがあるんです。それは次に話していきます。駆り立てるものがあってですね、本当に神のために気が狂ってるんだって話してます。そして正気であるっていうのもあなた方のためです。今パウロがこのようにして手紙を書いています。コリントビテの第一の手紙にも書いてます。非常に大人の考えをしたパウロの手紙です。ですからあなた方のためなんですよと言ってるわけですね。でこの気が狂っているかもしれない、なぜそこまでさせるのかという動機が次に書いてます。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるのです。キリストの愛なんですね。彼らをここまで突き動かしてたのはキリストの愛なんです。エペソの教会のことを思い起こしていただきたいんですが、黙示録においてですね、イエス様がエペソの教会について語っておられます。そこでは私の名のためにね、一生懸命こらえて忍耐している、あなたたちは本当によくやっているとおっしゃっていると同時に、あなたには非難すべきことがありますよ、初めの愛から離れてしまったとおっしゃったんですね。このように愛を忘れてしまうということが私たちにあります。そして今の困難に耐えていくということがあります。困難に耐えるというのは素晴らしいことですけれども、 愛から離れてしまったらもう意味がないんですね。パウロはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるんだと言ってるんです。ですから御霊によってですね、私たちは常にキリストの愛を思い起こさせていただかなければいけないんです。まあ、ここで私がいろいろ引用してですね語っていってもいいんですけれども、その後からですね、この後からパウロがこのキリストの愛について説明していきますので、それを読んでいきたいと思いますね。私たちはこう考えました。キリストの一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。この一人の人はもちろんキリストのことですね。パウロはものすごい大胆なことを話しています。キリストが死なれたということは全ての人が死んでしまったことなんだと言い切ってるんです。皆さん考えたことがありますか？全ての人が死んでいる。私がクリスチャンになったばっかりの時に宣教師の牧師は話してくれました。日本においてはですね、この死んだ、なんていうかな、ウォーキングコープスって言ったかな、歩いている死体って言ってましたね歩いてるんだというふうにですね彼は言って、何だろうこの人はというふうに私はその時に思っていました。でも彼はですね、おそらくこの神様の御言葉をですね思いつつですね語っていたと思うんですね。全ての人は死んでるんだ、いろんなことがあります。芸術的なこと、知的なこと、素晴らしい人たちがいます。私よりもずっと道徳的なこと、道徳的な人、素晴らしい考えを持っている人たちたくさんいますけれども、死んでるんです。キリストにあって死んでるんです。みんな全ての人が死んでいて、罪の中に死んでいて、そして死んで裁きを受けるように定められているんですね。だからパウロは憤りを持っていました。ギリシャの町にいた時、偶像がたくさんあるのを見て憤っていたんです。そして熱心にギリシャの哲学者と論じ合っていたというところがあります。私たちもこのフラストレーションの中に生きてるんです。いやもういいや、こんなこと思わないで、ね、こう慈善活動をしてですね、良いことを思って、このみんなにね、こう好意を持たれて尊敬されてね、そうやってれば、まあ、キリスト教をね、こう布教できるんじゃないかって思ってですねやっていてもですね無理なんですね。イエス様死んでしまったんです。キリストが死んだ以上、全ての人が死んでしまった。この切実な状態の中に私たちは使わされており、そして私たちはそこにおいて福音を述べ伝えていくんだというところですね。ですから私たちは心の中にいつも叫びを持って歩んでいるわけなんです。さらにこう言ってます。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きているためなのですって言ってるんです。自分のためじゃないよって言ってるんです。ですからですね、はい、イエス様信じるって言ってみてください。イエス様は主です。あ、信じました、あ、素晴らしい素晴らしいって言ってですね、その後でですね、その人が、何の変わりもないですね、こう生活をしてですね、こう自分を追求していく、こう生活をしていくと、それ意味ないんですね。そうではないんです。イエス様、イエス様を信じるということはですね、もう自分が死んでいるっていう立場に立って生きていくわけなんです。キリストが生きているんだ、キリストが主なんだ、キリストが全てなんだって言ってですね、キリストに全てを委ねて死んでしまっているような状態、もうイエス様が全てなんだっていうですね状態の中で生きているんです。でこの状態になっていくまでですね、私たちは、もう頭を下げてですね、もう神様に一生懸命こう祈っていくような状態なわけですね。ですから今ここでこの、生きる、死んでよみがえってくださった方のために生きるためなのですって言いました。そこでですから私たちは今後人間的な標準、これはですね、公約どうなってますか？肉ってなってませんか？
そうです。
直訳は肉です。肉で人を知ろうとしません。かつては肉でキリストを知っていたとしても今はそのような知り方をしません、ね。まあ、この肉で人を知ろうとしないって書いてますけど、まあ、上辺のことっていうふうに、まあ、文脈をたどっていくと言えると思うんですね。外見だけで人を知っていくことはしませんよって言ってます。でイエス様も この肉でイエス様を知っていくということではないですよねって、以前はイエス様が地上におられてですね、肉で見ることはできましたけれども、今はそういう見方をしませんよって言ってます。まあ、イエス様が地上におられた時でさえ多くの人は肉でイエス様を見ていたんです。だからイエス様の半兄弟たちはイエス様を見て信じなかったんです。多くの人が信じませんでした。イエス様を見さえすれば私は信じますっていうのは嘘です。イエス様を見ても信じないんです。そうではないですね。霊で見る、そして今このように話されているこの、ごめんなさい、次の書かれてあることに従って見ていくわけですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古きもの、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。御霊による新しい性質に従って見ていくわけなんです。新しいという言葉がですね、強調されています。新しい命、新しい歩み、新しい世界ですね。私たちの個人の生活の中では新しい歩みが始まります。また私たちの命においては新しい命があります。そしてこの全世界においては新しい世界がキリストにあってあるわけなんです。私たちは思います。イエス様を信じても過去の生活と何ら変わらないではないかですね、思いますけれども、ここにおいてですね、私たちはしっかりと御言葉の学びをしなければいけないなって思うんですね。私の、ネットで知り合った方なんですけれども、このことにすごく詳しくですね、こう御言葉の学びをして、あるカウンセリングをですねなされている方がいらっしゃってですね、詳しく書いてありました。でとってもですね、ここのところはですね、難しい課題なんですね。どうしてかというと、新しくされたと言ってるんですけれども、過去の記憶はあるわけですよね。私という意思、私というものは持っているわけなんです。意思はあるし、今までの記憶の蓄積はあるし、それに基づいて過去の歴史に従って私たちは判断をしていくわけなんです。で、聖書はそれを否定してません、否定してないんです。じゃあどうやって新しく生きていくんですかっていう話になっていくわけなんです。そこで聖書で書いてあるのはこの古いものなんです。古い人はすでにキリストと共に十字架につけられて死んでいるんです。これは古い人は死んでいるっていうのは、この関わりがなくなった、影響力がなくなったということなんです。だから今まではこれは絶対に変えることはできないと思っているものでも、関わりがなくなって新しい本質がいただいているので、新しい人をいただいているので、その意思を持てさえすれば、意思を持ちさえすれば、それに従っていく、新しいものに従っていくことができるようになっちゃってるんです、御霊によって。これが新しくされたということなんですね。関わりがなくな、その関連性、この直結していたものが切れてしまった。もう抜け殻はあるんですけれども、私たちはもうそれに対する、もう絶対にこれをしなければいけないというものがなくなってしまったわけなんです。あるんですよ、けれどもなくなってしまったんですね。そのつまり絶対にこれをしなければいけないというものが、それがここで言っている新しいと言ってるんです。まあ、それだけではなくて他のものありますね。この新しくなりましたというのは、再臨のこともこれパウロは意識していると思うんですね。新しい天と新しい地でありますですね。それがここで書かれているわけなんですね。ですから今までの生活で、あ、これはもうダメだと思っている人でも、ものすごい希望があるわけですね。新しくされたんだ、全てが新しくなったんだって言うんです。頑張ってですね、テクニックを学ばないでください。一生懸命ですね、あ、このカウンセリングでこう、ああってこうなって、ああこうなって、ブブブって言ってですね、一生懸命やらないでください。常に ここに戻ってください。誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものですというところですね。イエス様はこれを全部処理してくださったんだ、全部ですね、もう古い人は殺してしまってくださったんだというところに立ってみてください。それの繰り返しなんです。それの繰り返しで、繰り返しているうちに思いも新しくされていくわけなんです。実際に新しい思いが与えられていくわけなんです。でもここが出発点なんです。いつもこの出発点に戻ってください。そうしたら思いも神様によって新しくされていきます。そしてこの新しい命に基づいてパウロは和解のメッセージを伝えていきます。これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、この和解の務めを私たちに与えてくださいました。和解、つまり仲直りですね。神がキリストによって仲直りするところのメッセージを今伝えています。すなわち神はキリストによってこの世をご自分と和解させ、違反の行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。私たちが知らなければいけないのは、私たちが罪人であるということは神に敵対してるんです。戦争状態であるということを知らなければいけません。ですから神は正義の神として裁かなければいけない、つまり滅ぼさなければいけないんですね。戦争はそういうものですね。戦争は、この例えばこうやられたら報復しなければいけないわけですから、報復して、そして、それを滅ぼさなければいけない、こういう敵対関係にいたわけなんです。けれども憐れみ深い神は御子をこの世に使わせて、この御子に罪の責めを負わせたわけですね。でここで大切なのは、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させって書いてあるんです。三位一体の神なんです。父なる神が遠くから見ていてですね、イエス様をですねこう罰したっていうようなことを思わないでください。三位一体の神ですから、イエス様があそこで罪の責めを負ったっていうことは、ご自分を傷つけたことなんです。ご自分に罪の責めを負わせたことなんです。ですから、まあ、ちょうどですねこう罪を犯した人の前でですね、こう自分がこうバーンって叩くようなものですよね。本当はその人に叩かなきゃいけないものを自分がバーンってこう叩いてですね、こう罪を負わせたわけですね。そしてもう、はい、これで終わりました、終わりましたよってこう受け入れてですね、仲直りをしましょうっていうふうに言ってるわけなんです。これをパウロが伝えてますよって言ってるんです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさいですね。施設、大使ですね。在外にある日本大使館の大使というのは、どの国にあっても日本を代表するわけです。その人が話したことは日本国が話したこと、その人が行っていることは日本国が行っていることというふうに権限が与えられているわけです。けれども大使自身は自分がしたいことをしているわけではないわけですね。国が言っていることをですね、忠実に行っていくということだけなんです。これが施設、キリストの施設ということなんです。キリストの権限を任されてコリントの人たちに福音を伝えていたわけです。ですから今懇願してるんですね。命令することできないんです。神の憐れみなんですね。だから命令することってできないんです。ローマ人の手紙でもそうですね、神の憐れみによってこの捧げなさいというふうに書いてました。懇願して神の和解を受け入れなさいと言っています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これが神様のとてつもないご計画であり、とてつもない愛の表れですね。罪のない方を罪とし、罪あるものを義とされました。ちょうどここにありますけれども、この2つのものがこう逆になるわけですよ ですね。こちらが義だとして、こちらが罪だとしたら、この罪がこっちに行って、こっちの義がこっちに行く、こう交換しているわけですけれども、これ不条理なことだと思いませんか。とてつもなく不条理ですよ。何にも罪を犯してないのに 一つの罪が着せられるっていうことは私たちはもうとっても辛いことだと思います。けれども全人類の罪をですね、その罪の裁き罰、あの罪の痛み責めをですね、全部イエス様のせいにされてるんです。イエス様が罪人とされてるんです。相手は神の御子ですよ。この方が神の座に、右の座におられる、あの 神の懐におられるこの御子がですね、全ての裁きを受けられたんです。最も低い地位に落とされました。無情な息っていう言葉がありますけれども、捨てられる、アナテマっていう言葉ありますね、呪われる、これをイエス様が経験されたわけです。そして神ご自身が大きな叫びと嘆きと痛みを持って、ご自分も痛んで嘆いて叫びながらですね、この十字架を、御子の十字架をですね、この体験されたわけなんですね。でこれほどまでに神様は私たちが救われ、私たちはもうこれ以上正しいと認められることはできない完全な義をいただきました。これも考えるのは難しいことです。もっと頑張んなきゃ、一生懸命やって神様に認められなきゃ、私たちの性質としてあります。でももう無理なんです、できないんです。何でも完全なんです。キリストにあって完全なものとされてしまってるんです。だから信じるしかないんですね。信じてイエス様を信じていくことしかできないんです。神の義とされました。このようにして私たちは新しく作られたんだということをですね、また見ていくことができました。天からの体を身につけてこの地上を歩んでいきます。新しい体が与えられるんだ。そして新しいこの命ある生活を、歩みをここでさせていただいているんだということです。ですから気が狂う、神のために気が狂っているように見られるような心の動きをですね、私たちはいつも持っていきながら、しかし非常に大人のこう判断をですね、持ちながらですね、こう歩んでいくことができるわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に新しく作られたものについてこの学んでいくことができ、ありがとうございました。私たち本当に思い起こし何回も思い起こして、このイエス様にある新しい人を見つめていかなければいけません。本当に主よ、これからもこの1週間もこれからもそれを忘れずに歩んでいくことができますように、助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。